はい、じゃあ改めて明けましておめでとうございます。イザヤ書の学びということで聖書のセミナーですね。今までどこをやったんですか。黙示録を全て行ってですね、そしてその次にどこ行ったかちょっとゼカリア書もやったかもしれません。やりましたか。すごいね。そしてイザヤ書ですよ。66章あるんですけども、今日で全部が終わるんですね。ということで何年やってるんでしょうかね。長いこと、やっておりましたけれども、
10年なん
だね。そうですか。すごいですね。はい。このイザヤ書はですね、全体をこう2つに分けることができまして、この後半の部分が40章からなんですね。これがもう何度も何度もこの神様がこの語っておられる後半の部分の中身になります。その40章の初めに、慰めよ慰めよ私の民よ、そしてあなた方の神はオスラエルで、エルサレムに優しく語りかけようとあります。これが英語だとエルサレムにこの心に語りかけようと書いてあって、でこれに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われている、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けているっていうこの言葉があるんですね。バビロンによって、捕らえ、移されてですね、このエルサレムが廃墟となっている、これが神に背いた、もうずっと反抗していた、罪のゆえにですね、彼らは捕らえ移されたんですけれども、70年経ってからクロス王を通して、キュロスとも今ね言いますけれども、キュロス王を通して、そして解放されて、エルサレムが慰められることのメッセージが、このように、バビロンによって滅ぼされるずっと前にですね、この神が、イザヤを通してお語りになって、いたんですね。で、このようにして、この慰めが必要なんですね。この人類にとっても、私たちの生活、このもう永遠の命ですね、このだから全てにおいて、慰めが必要です。何の慰めかというと、罪のゆえにこの、傷んでしまっている、この人類、また私たちですねに神が、許しを与えてくださり、しかも2倍の、この報いによって、2倍の報いというのはつまりこの今まで罪を犯したことによって死んでいるということに生かしてくださり、さらに、この恵みをですね、祝福を、与えてくださるというですね、こういう内容になっています。何度も何度も、どうですか、慰めを受けるって1回じゃなかなかわからないですよね。理屈じゃないですよね。本当にその神様の愛を知って神に立ち上がるまでには、時間がかかりますね。そして何度も何度も語りかけられなければ、その、弱ってしまっているものというのは強められませんけれども、神が同じようにこの40章からですね、何度もエルサレムに対して慰めの言葉をかけておられるわけなんです。でこの後半部分に、この40章から66章までですけれども、だから27章分あるんですが、そこはですね、主に3つの部分に分かれましてですね、でこれ簡単に、悪者には平安がないっていう言葉が、この2箇所出てきまして、それを見ると、そこで終わりになるんですね。一つの区切りが終わってですね、何章からだったかな、40章から、ですね、48章までが一つ目 で49章から、この57章までが2つ目で、そして3つ目が58章から最後までとなっております。でですね、40章から48章まではどういう内容かというと、神があらかじめキュロス王を通してユダヤ人を解放するというところにある、このキリストがこの解放してくださるという予言になっています。ですね、 こうユダヤ人がキュロス王によって解放されると同じように、世界がキリストによってその解放されて、この敵をこの神が滅ぼしてくださるというですね、神のご計画について書いてありますですね。そして、この二つ目のところは、主のしもべという言葉が頻繁に出てきて、または、私のしもべという言葉が頻繁に出てくるんですけれども、どのようにしてそのユダヤの民をあがなうか、解放するかというと、なんと、その彼らの咎をですね、罪を、のために自分が負っていくというしもべとしてですね、この、解放するという内容になるんですね。みんなが驚いています。誰がこんなことを考えたであろうかと、ね、普通解放するといったら武力を持って力を持って、そして敵を滅ぼすということなんですけれども、そうではなくて、むしろ、この鞭打たれて、そして刺し通されて、それで、この咎を負うことによってしもべとして、この生きることによって、今度は蘇って、そして、この分取り物を取っていくという内容になってるんですね。これが私たちはもう後知恵で誰かが分かってますよね。誰ですか？イエス様です。それを福音書が。だから、イザヤ書、そうですね、皆さん、アミール・ザファラーティさんという方ご存知でしょうかね。イスラエル人なんですけれども、中東の情勢のアップデートをね、いつもしておられる方、彼が救われた理由っていうのがどういうふうな経緯かと言いますとですね、イザヤ書が彼は好きだったんですね。そして、福音書を初めて手にしたとき、これイザヤ書じゃないかっていうふうに、イザヤ書とも同じじゃないかって言ってね、こうやって気づいたらしいんですよね。それほど濃厚に、私たちは福音書から話読んでますから、イザヤ書がすごく似ているっていうんですけども、ユダヤ人の場合逆だったんですよね。当たり前ですよね。この聖書がその通り、イエス様がこのイザヤが予言している通りに実現していったと。そして今日見ていく内容というのは、これが完成していくわけなんですよ。つまり、この神様が、このエルサレムを慰めて、立ち上がらせて、そしてもうエルサレムが栄光に満ちていくという、そして最終的にはこの神の国がこの地上に作られて、それだけじゃなくて天と地までが新しくされて、新しい天と新しい地になっていくという救いの完成について話しています。と同時に、ユダヤ人の残された民が、イスラエルの残された、このイザヤ書にはですね、残された民というのがたくさん出てきます。全てのものが救われるわけではなくて、本当に主にへりくだって立ち上がる者たちがですね、このユダヤ人の中に出てきて、最終的にはそこの人たちが全員救われるというのがシナリオになっているんですけれども、その彼らが立ち上がっていく中にあって、これもすごい、これから見ていきますけれども、結局異邦人もユダヤ人もイエス・キリストを信じる信仰によって、救われるという信仰による義人ですね。このことも書いてありますですね。この中身を見ていきます。すごく濃厚になりますので、後でわからなかったら質問してくださいですね。どんどん質問してください。で、わからないところをちょこっとでもメモを取っておくのでも構わないかもしれませんけれども、なるべく説明は努力しますけれどもね、内容が本当に盛りだくさんです。ちょうどなんていうのかな、フルコースで出てきて、なんかちょっと食べきれなくなっちゃったけどみたいな感じになると思います。これは私が話すからすごいんじゃなくて、イザヤ書そのものがそういう内容になっています。では58章の1節から、見ていきますね。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ、私の民に彼らの背きを、ヤコブの家にその罪を告げよと。この大声で罪を告げるっていうんですね。けれども次に、どのようにして私たちが罪を犯しているのかという問いかけが、このユダヤ人の側から出てくるんですね。この私を彼らは日ごとに求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。 で過去書きですね。これがその、ユダヤ人たちの訴えです。なぜあなたは私たちが断食したのにご覧にならず、自らを戒めたのに認めてくださらないのですか。断食をしているんです今彼らが。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、今度は神が答えてですね、そしてあなた方の労働者を皆追い立てる。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩のためであり、不当に拳で殴るためだ。あなた方が今のように断食するのでは、意図高きところにその行為は届かない。私の好む断食、人が、自らを戒める人はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を引き広げることなのか。これをあなたは断食と呼び、主に喜ばれる人を呼ぶのかと。今断食を彼らがしている。断食というのは今ここで、この訴えているように身を戒めること、そして自分が、本当に、この悲しんでいること、また罪をですね悔い改めて、神の前でその罪を悲しんでいるっていうことが、まあ、このあり得るわけですよね。で今バビロンによって捕囚を受け、そして帰還してですね、そして彼らは神の前に出て、まあ、断食をして行っているんですけれども、神様はこれを受け取っておられないっていう話なんです。ここがですね本当不思議なことです。彼らは神に立ち上がりたいと思って断食をしているのに、神の方が何をやってるのかと、お前たちはと、このように言っておられるわけなんです。で、ここから見ていきますけど、私たち人間またはクリスチャンでさえがですね、この神様に喜ばれるために、まあクリスチャンじゃない人はですね、良かれと思って、まあ、いろんなことをやっていって努力するわけでしょ。けれどもそれを神が認めない。この聖書のストーリーっていうのはこれが最初からある。カインがですね、自分の作った作物をですね、神の前に持ってって、でもアベルが生贄を捧げたんですけど、アベルを受け入れて捧げ物を、カインの受け入れなかったって言って、妬んで怒って落ち込んでいたんですよね。で、このようにして神様を認めないのは何かということが、その次に理由が書いてありまして、6節ですけれども、あなたの好む断食とはこれではないか。私の望むか。ごめんなさい。私の好む断食とはこれではないか。罪の束縛を解き、首輝きの縄目をほど、悪の束縛を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。その時あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復は速やかに起こる。あなたの義はあなたの前を進み、主の栄光があなたのしんがりとなる。この時、その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫び求めると私はここにいると主は言う。もしあなたの間から首輝きを取り除き、虐げの指を指すことや邪悪な言葉を取り去り、飢えた者に心を配り、ま、苦しむ者の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになるですね。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でも食欲を満たし、骨を強くする。あなたは潤された園のように、水の枯れてない水源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは世々にわたる礎を築き直し、破れを繕う者、通りを進めるように回復する者と呼ばれると。今このエルサレムを再建しようとしている彼らにとってすごい希望の言葉をですね、神様の回復の言葉を言って神はおられますけれども、その断食とはこっちの方だろうって言って、その悔い改めにふさわしい実が結ばれている内容になるわけですよ。そして良い行いがここにはある。特に立法の中にですね、貧しいものを顧みなさい、虐げるものを解放しなさいと、このように神様言って、そして平和を持ちなさいという言葉もね、真実で言葉を語りなさいという言葉も神は言ってるんですけど、その逆のことを彼らは行っていたんです。断食をしながらですね、断食はしているんです。 しているんだけれども、この相変わらずですね、この自分の同胞の民を、まあ、奴隷として酷使している姿がネヘミヤ記に書いてあるんですよね。そしてゼカリア書にはですね、お互いに悪口を言っているっていうか、中傷しているというか、このもう何ていうのかな、お互いおな、自分たちの仲間の中で、この悪く言ってるんですよね。まあ、こういうことも、まあ、この起こっていることがこのゼカリア書に書いてあって、そこでも彼らは一生懸命断食をしている姿が書いてあるにもかかわらず、なんでこういうことを行っているのかと、私が喜ぶのはこういうことなんだってこういうふうに言うわけなんですね。で、そのこれがローマ人への手紙の中にもありまして、この割礼のことについて神が言われている、パウロが論じているわけですけれども、無割礼になってるじゃないかと、この自分が勧誘するなと言っても勧誘を心の中で犯していて、そしてこれこれをしてはいけないというのを教えているのにこれこれをしていると、そして肉の割礼は受けているかもしれないけど霊の割礼を受けていないじゃないか。で、割礼のもともとの意味は何かと言ったら、あれですよね、心の割礼、この神の声を聞くことができるに敏感になることですね。神さんの前にその心が裂かれていて敏感になっていること、御霊に導かれていることがその本質なのに、このそれをまだ鈍いままで、心が鈍いままで、しかし肉の方が割礼を受けているから誇っているではないかと。立法を行う者こそが、この割礼を受けているものであって、その受け行っていないんだったらば、これは無割礼じゃないかと。で、異邦人であってもこの言ってることを行っているのであれば、これは割礼を受けたものとみなされるではないかと。で、このように誠のユダヤ人になりなさいということをですね、このパウロは話している。こういうこと、内容がとても似ています。本当に、本当に神に、この聖霊によってですね、導かれていったら、この実を結ぶ、愛の実を結ぶ、憐れみの行いの実を結ぶはずなんですね。けれども宗教的になっていて、パフォーマンスで終わっていて、その宗教活動は熱心になっているにもかかわらず、こういうこの肉の行いに対してはですね、この無力であったというのが、まあ、ここに書かれているわけなんですよ。これ本当に私たちにとっても戒めの言葉ですよね。もう本当に宗教的にはこの教会活動としては熱心であるにもかかわらず、肝心要のこの良い行いとか憐れみとか、そういうことについては、おなざりにされて、いるという、まあ、状況なわけです。しかしその本当に神の愛の中に生きているならば、行いがあるし、そしてその中にあって本当に神にある回復ですね、癒しがあるはずなんですよね。そして次、13節ですけれども、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、あなたの誠実に自分の好むことをせず、安息日に喜びの日と呼び、主の誠実に栄えるのある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとする。私はあなたをあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う。主の御口がそう語られると、こうあります。はい、ここでは安息日なんですけれども、彼らはですね、バビロンの捕囚ですね、される前に、もう一つこの偶像礼拝を行っていたということの他にですね、安息日をないがしろにしていたという問題が、このあったわけなんですね。で、それが、第2列王記の最後に書いてありますし、第2列歴代史にも書いてあるかな、最後に。この土地をね、神様70年間そこを荒廃の地にさせたというのは、もう安息年を7年に1回の安息にですね、これ守っていなかったからだというのを書いてます。で、帰還した民がですね、これが、このネヘミヤ記に書いてありますけれども、なんとこの安息日になってもですね、この商売をしに、このまあ、商売道具をですね、この持ってくるのをネヘミヤが追い払っている部分があるんですよね。またレビ人がですね、この自分たちの町に帰って、礼拝のための用意をしてなかったと。で、なんでかって言ったら、レビ人がですね、生活に困ってたんですよ。捧げ物をしてなかったんですよ、イスラエルの民が。だから礼拝が、まあ、この 生活にできなくなっていたんですね。でこのようにして神の主の日を聖なる日とすることを怠っていたという問題があります。でそれによってこのようにしてこれを行いなさいというね、安息日を守りなさいというね、この言葉が、このあるわけなんですよ。でこれが、この、帰還をした民がこの再建、エルサレムの再建をして、そしてこのきちんと、この生活をしていく中でいつの間にかですね、ないがしろにしていく、問題として、あったわけなんです。キリスト者の生活はまさにこの安息の生活を大事にすることに他なりません。でこれがとかくね、この日曜日にね、この礼拝を捧げる、これ本当そうですよね。もう遵守すべきだし、それに対する戒めでもありますし、同時に礼拝そのものですね、どこにあっても礼拝ですね、この家の中にあってもなんですけど、本当に休んで主の前に出ていく、主と時間を過ごす、もう他のこのやらなければいけないことですね、これをやめて、びっくりしちゃうじゃないですかね別にそして神様との時間を過ごすっていうことですね。でも目の前にやらなきゃいけないことたくさんあるわけですよ。これやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけない。で選挙会議に出たばっかりですけども、そこでね、もうフィリピンとかアジアとかでもう本当に活躍しておられる選挙士の方がいてね、でアジア人はアメリカ人もそうだけどね、ご本人アメリカ人だけど、このワークエセックスがしっかりあると、ワークエセックスなんだ、その働くってことは素晴らしいことなんだというのはね、どこにもあると、もうこう DNA のようにね、これ身についてるわけですよ。けれども聖書はですね、働くことは本当に素晴らしいことで、働かなければいけないということを言っていると同時にですね、休むことっていうのはこれも聖なる行いなんですね。休むということが、このもう神の命令になってるんですよ。なんかちょっとね、ビビらないでくださいよ今 ね、 なんかね、声がただでかいだけですから、ね、別に私知らないですよ皆さんの生活はね。だから別に知って言ってるんじゃないんですからね、聖霊ですよ。もし言われてるなと思ったら、じゃあ聖霊が働いてるんですよね、私じゃないですから休むということが命令になってるんですね。でこれがね、なんか休むっていうのがやば、なんか申し訳ないように休む、ところがこれはね、神の命令なんです。でなんでかって言ったら、もっと詳しく話しますとですね、私たちが何か行ってるから物事がうまくいってるんじゃなくて、神が行われてるから物事がうまくいってるんですね。私たちの努力ではなくて、私たちの神の憐れみによって全てのことが行われているのに、私たちが休まないとこれ気づかないんですよね。休んで初めて神が全てのことを行ってくださったっていうことが分かるから、神に賛美を捧げることができるし、栄光をお返しすることができるんですけど、これやめてったら俺がやってるんだというふうに、傲慢になってしまうんですよね。そういうこの問題があるから、神様はこの安息日というのをすごく大事にしておられるわけなんです。そして話をね、この文脈の中に戻しますと、良かれと思ってやっているこの断食でさえがですね、神様が退けておられるほど、簡単に言うと人間って堕落してるんですよ。自分が良いと思ってやってることでさえが、やっぱり空回りしていて、神様からは忌み嫌われることを行い続けてしまっているという、絶望的な状況ですね。で、そのことについて59節で話しています。で、ここが福音の、この本質の中に入っていくわけなんですね。59章。今何て言った？59章。で、59章いきますね。見よ。主の手が短くて使えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ、こう言ってんですね。あなたの罪が仕切りとなると、こう言ってます。で、私たちはとかく ですね、神が私たちの祈りを聞いてくださらないとか、神がこういう悪いことが起こってんだったらば、何か私たちを見捨てているのではないかとかですね、そして神に対して、この、まあ、クリスチャンじゃない人は特に言いますよね。なんでこんな地獄に送るようなことをするのかとかって言ってるんですけれども、そして、ね、こんな悪いことがなんで神はお許しになるのかっていう話をしますけれどもですね、はっきり言うと、どっちが見捨ててるのって話なんですよ。私たちの人間の側が勝手に神様を拒否してて、神はその拒否してるという自由意志でさえも尊重しなければいけないから、その関係が持てないわけなんですね。放蕩息子の関係の話、例えが一番わかりやすいですけれども、弟息子の方が家から離れてるんですよ。神はずっと待ってる、父はずっと待ってるんですけれども、息子が離れていくことを止めるということはね、愛がゆえにできない。彼が我に返って悔い改めて神の方に父のもとに戻ってくるということを通してのみ、その父の愛を知ることができるわけであって、自由意志っていうのをそこで、この侵害するっていうか、自由意志をね、があるがゆえに、その逃げていく、出ていくっていうこともやめることは、全能の神でさえできないわけなんです。だから罪が仕切りとなってるんです、神と私たちの間ね。私たちが捨ててるんですよ、私たちが拒んでるんですよ。だから結果として神の中にある命というのを味わえない、つまり死の状態ですよね、を味わわなければいけないんだけれども、この罪が仕切りとなっていると。その罪というのがもう本当に全身にくっついちゃってる状態です。実にあなた方の手は血で、指は戸賀で汚れている。あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる。義をもって訴えるものはなく、真実をもって弁護するものもない。虚しいことに頼り、嘘を言い、邪悪をはらみ、不正を生む。もうね、指も舌ももう全然ダメなんですよね。で、彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者は死に、だからこの口から出てくる言葉によって人を殺していくっていうか、このダメにしていくっていうことですね。卵を潰すと毒蛇が飛び出す。その蜘蛛の巣は衣にはならず、自分の作ったもので身を覆うことも、だから言ったことがすごい、もう何もない詐欺ですよね、簡単に言うとね。これそういう彼らの技は不義の技、暴虐の行いがその手にある。その足、だからこの足ですよ、口の方じゃなくて、この足は悪に走り、咎なき者の血の流すのに早い。その思いは不義の思い、暴行と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公正がない。自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らないと。もう罪まみれ、なんだかまみれって言うじゃないですか。なんか声だめに入っちゃったみたいなね。それを洗浄するのにどれだけでも、ちょこっときれいにしても全然取れない。で、これを難しい言葉を使うと、全的堕落と言います。神学用語でありますけども、全てが堕落しきっていて、もう、直しようがない状態です。だから良かれと思って断食したところでこれが治らないから、結局虐げてしまっているっていうね、そういう状況っていうのは、その外側の行いで直せるような代物じゃないんですよ、この罪が。もう内側から全て堕落してしまっているがゆえに、こうなってしまっていると。だから次に、この彼らの悔い改めの言葉があるんですけれども、今言ったことをね、上手に表現しています。それゆえ、公正は私たちから遠く離れ、義は私たちに届かない。私たちは光を望んでいたが、だから望んでるんですよ、でも見よ闇、輝きを待ち望んでいたが、歩くのは暗闇の中。私たちは見えないものの人のように壁を手探りし、目がないかのように手探りする。だからよかれ、なんかいろいろやってんだけど、結局頭ボツンとぶつけたりとかね、いろいろしてるのは見えてないって、全然。で、真昼でも、ね、黄昏の時のようにつまずき、狂犬なものの中にいる死人のようだと。 すごい良い状態が与えられてもやっぱりつまずいちゃう。で、私たちは皆熊のようにうなり、鳩のようにブツブツうめく。公正を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むが私たちから遠く離れている。で、なぜかということをこれ告白していくんですよ。それは私たちの背きが見舞いで多くなり、私たちの罪が不利な証言をするからだ。誠に私たちの背きは私たちと共にあり、私たちは自分の咎をよく知っている。すごいですね。ここの深いところにまでのこの罪の告白をしています。で、私たちは主に背き、主を否んで、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉をはらんで告げる。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。それは真理が広場でつまずき、正直さが中に入ることもできないからだと。そこで真理は失われ、悪から遠ざかっているものも略奪されるということで、はい、ここで、私は罪人ですっていう話をしているわけです。でもここで分かるように、この単に何かの行為が罪だっていうよりもっともっと深い、私たちの前に背きがあります。まあ、ダビデもね、そうやって祈りましたよね。あのバテシバとの罪を犯した後で、詩編の51編ですよね。私の前に私の罪がありますと。生まれた時からこれ持っていたって話もしてますね。いや、体内にいる時からだ、母親の。こういう、もう、性質としての罪。存在の中にある罪っていうかな。これに気づいたんです。それで主はこれを見て、公正がないことに心を痛められた。主が人がいないのを見て、取りなす者がいないことに唖然とされた。それで、ご自分の身腕で救いをなされる。ここです。大事なの。ご自分の義を支えとされた。ここです。彼らの義じゃないです。ご自分の義を支えとされたんです。これ何ですか？信仰による義人ですよ。ローマ人の手紙に書いてある。あの話です。主が憐れんだんですよ。私たちに何もないから、私たちに何かあるから神が報いをされるのではなくて、何にもないから憐れんで、信仰によってのみの義なんですよ。ご自分の権威で身腕で救いをもたらすと、ご自分の義を支えと。そして17節、主は義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶり、戦ってくださるんですね。復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、歯向かう者に憤り、敵に復讐し、報復し、島々にも報復をされる。そうして西の方では主の御名が、火の昇る方では主の栄光が恐れられる。それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているからだ。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きから立ち返る者のところに主の言葉。この17節から20節、まあ、これからの話に出てきますけれども、このイエス様の働きというのが、この恵みの時を知らせて、そして復讐があるっていうふうにね、このイザヤ書を引用して、ナザレで、この、街道でね、この巻物を読まれて、でも途中でやめられたんですよ。恵みのところでやめて、復讐の手前でやめられて、これが実現したってイエス様はお語りになってるんです。だからイザヤ書を読むと、そのままね、神様の救いっていうのが復讐として、敵に対して戦われるということを語っているんですけども、その手前でこの恵みっていうところで、この初めにイエス様が来られたことは成就したわけなんです。で、私たちはイエス主が来られるのは2回ある、初臨と再臨だと。わかりますよね。これは後知恵なんですよね。この旧約聖書を読むとですね、どちらも書いてるんですけれども、これ矛盾してるわけなんですよ。で、それがもう私たちがこのイザヤ書のね、前の方で見て、この咎のために差し通されたとですね、このしもべとしてのイエス様の主の姿が書いてあるんですけれども、これがそのまままっすぐこの再臨の時のイエス様の姿へと、この予言が映っているわけです。でもここで初めて救いが完成するんです。特にユダヤ人にとっては終わりの日にイスラエル人が救われる。 救われて、その時にはこのユダヤ人に対して世界の民が攻め入っていく中において、このなんですか、ナルニア王国のあのアスラのようにね、こう負けてしまいそうになっている時に、こうアスラがバーッと来ても、一気に復讐してくださるじゃないですか、この戦ってくださるじゃないですか。あれもうていうか、アスラのようにというよりも、実は C.S. ルイスがこういうところを取って小説を書いたわけですけれども、そうやって、このユダヤ人のために救いに来てくださるわけです。そして彼らが、この主の皆がね、火の昇るところから主の栄光が現れるとか、激しい流れのようにって言って、この世界中に散らばっているこのユダヤ人の人たちが救われて、そしてエルサレムに戻ることができるようにして、主がシオン、これエルサレムにですね、贖い主として来られるという話になっていくわけです。わかりましたかね。これは将来の話になります。しかし私たちキリスト者は、その前にもこの救われているわけですね。イエス様戻ってこられて、天に引き上げられてですね、そして戻ってこられる、地上に戻ってこられる主と共に来るっていうのを書いてます。で、次に、これは彼らと結ぶ私の契約である。主は言われる、あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、子孫の子孫の口からも、今より常しえに離れない。主は言われると、口から離れないよ、私の霊によってこれが与えられたこの言葉というのは離れていかない、これが私のあなたと結ぶ契約なんだって、こう言ってるんです。で、ローマの10章にね、あなたの口に、またあなたの心に、この目の前に救いがある、ね、天に昇ろうと思ってももうすでにそれ私が行ったし、地の下に下ろうとしてももうすでに私は行ったと書いてあって、だから簡単に言うとね、救われるためにね、高い山に登って修行しなくてもいいし、低い山、低いところに行く必要もないと、全部主が行って、もう救いというのはあなたの口のところにあるというのが書いてあるんですよ。で、何て書いてます？あなたが心でイエスが主であると信じてね、そして、心でイエスが蘇られたと信じて、口でイエスが主だと告白すれば、何て書いてます？救われるって書いてます。ですね。神の霊によってですね、もう全て行ってくださった神様の働きを信じて受け入れる、この口で告白するというところにおいて、これが代々受け継がれていって、そしてこの救いっていうのが完成していくんだよと、まあ、この信仰による救いのね、信仰による義のこの原型がここに書いてあって、ユダヤ人もですね、そのように回復していくんだよということが書いてあるわけなんです。で、60章からは慰めを受けている、つまりイエス様が再臨されて、イエス様がこの主がエルサレムから統治をして行かれるにあたってのエルサレムの姿が書いてあります。先の話です。お清を輝け、誠にあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く、見よ、闇が地を覆っている、暗黒が主の民、四国の民よ、しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる、国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むと。で、これ誰の話をしているのかなとね、あなたって誰なのかと、これ自分のことかなってね、クリスチャンになったばっかりの時に見てね、おすごいな、自分に輝いて思ったんですが、文脈を見るとエルサレムシオンなんですね。シオンなんです。シオンのところに栄光に輝く主が戻ってきてくださったんです。ゆえにこのエルサレムに人々が、人々というのは世界中の諸国の民が、自分たちのまあいいものをね、貢ぎ物ですよ、それも最高のものを持ってきて、礼拝の神への栄光をお返しすると、ね、つまり全ての民がこのエルサレムにおられる王であられるこの方に、礼拝を捧げるためにやってきてるんです。暗闇のところにこの主が来られてですね、光として来られてですね、そして、 すべてのものを捧げていくと、礼拝の原型ですね。で、後で見ると分かるんですが、クリスマスっていうのは東方からの博士がですね、この持ってくる黄金のものを持ってくるとかは、そのもうまさにこのイザヤ書の60章のこの幻を彼らは受け取って、それを行っているっていうこともこの60章から分かるんですね。では読みます、続けて読みますね。見栄を上げて4節、あたりを見渡せ、彼らは集まって、みんな、これだから、あなた、全部あれですよ、エルサレムが生きてるかのように話してるんですよ。で、彼らはみんな集まってあなたのもとに来る、あなたの息子たちは、これはイスラエルの子たちですよ、遠くから来る娘たちは脇に抱かれながら、その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。それは海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだ。財宝を持ってくると同時に、今度彼らがこのもう手厚い支援をして、ユダヤ人を帰還させるようにさせているということです。わかりますか、この抱かれてくるっていうのは。そうです、ラクダの大群が、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところにを追い尽くす。これらシェバから来る者は皆金と乳香を携えて主の誉れを述べ伝えるですね。この金を携えてますよね。ケダルの羊も皆あなたのもとに集まり、ネバヨテの、お羊はあなたに仕える。これは受け入れられ、あなたの祭壇に捧げられる。私の祭壇に捧げられる。私は私の輝かしい家を私にさらに輝かすと。これはアラビア半島にあるんです。シェバっていうのは今のイエメンとかサウジアラビアのあそこあたりです。シェバの女王、ソロモンのところに持ってきましたよね。で、あれはだから将来に起こることの原型なんですね。ね。ソロモンがイエス様を表していました。そしてこういうところから、この持ってくるとね、このので彼らは必ずしもね、最初から神様を敬っている人たちじゃないですよ。イシュマエルの子孫がね、ここにいるわけですから、そしてイザヤ書のところでは裁かれる、このアシリアが攻めてきて裁かれる話が書いてますからね。けれどもこれ持ってくるわけです。で、雨雲のように飛ぶもの、鳩のように巣に帰る者は誰か。誠に島々は私を待ち望み、タルシシの船は真っ先にあなたの子らを遠くから運んでくる。彼らの銀と金とともに、それはあなたの神主の名のため、イスラエルの聖なる者のためであり、主があなたを輝かせたからであると。今度はタルシシュが出てきました。タルシシュっていうに読めば、地中海のことを思い出してください。地中海のタルシシュの船っていうのは、いわゆる遠泳、国際、船舶です。当時の一番優れた、まあ、今で言ったら何だろう、一番最高級のジェット機みたいなもんですよ。だから国際的に動くことの貿易をするための、まあ、一番優れた船、船舶です。で、このタルシシュというのは、スペインの北の方かなにあったと言われてます。どこかはっきりはしてないんですけれども、いわゆる当時、最も遠いところ、遠洋の最も遠いところからの、この国際貿易のために使われていた船だって考えてください。ですね。鶴に対する予言のところに、このタルシシュの船が出てくるんですね。そして、なるべく遠くに行きたいと願って、この船に乗ったのがヨナです。ヨナ、ね、そしてとにかく遠いところに行こうと思ってタルシシュ行きの船に乗ったわけなんです。だからここで言ってるのは、もう本当に遠くの島々の国からですね、こうやってきて、そしてこのエルサレムにおられる主に生贄というか、この捧げ物をするためにですね、こう持ってきてるわけなんですよ。異国の民もあなたの城壁を築き直し、その王たちのもあなたに仕える。あなたは激しく怒ってあなたを撃った。私は激しく怒ってあなたを撃った。これエルサレムに対してですよ。恵みを持ってあなたを憐れむからだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに使えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒れ果てると。いかがでしょうか、このエルサレムの城壁ですね。 荒らされてました、うん、破り口がたくさん あるような町々であります。町であります、間違った、町であります。そして敵がやってくる。で、門というのは当時は死活的なものです。イスラエル旅行に行かれた方はですね、このゲッセマネの園を見た後にケデロンの谷をですね、私歩きました。2010年の旅、13年の旅も2016年の旅も同じところを通りましたけれども、歩いてってですね、そしてこう上がっていくときにライオン門がありますですね、獅子の門が。でそこからビアドルローサでこのイエス様の受難の道をこう歩いていったんですけれども、そこに入っていくときにガイドの方が説明しました。昔のオスマントルコの時代の聖堂の門が残ってるんですよね。そしてこれはですね、この日が暮れるときにこの閉じられるわけです。でその後で旅人が来て助けてくれと言ってもですね、絶対に開けません。なぜかと言ったら、たったその一人のために敵がやってきて、そして町の中が潰されたらたまったもんじゃないだから、もうそこで死んでもらうしかないんです。それだけ過酷厳しい世界だったんです。それが開かれたままでいるっていうのは、これもうね、もう世の救いですよ、簡単に言うと。世の救いですよ。救われたってことです。救いが完成したってことです。どうやって完成するかって言ったら、国々の民がこう財宝を持ってくるというところまでですね、そこで繁栄するというところまであることによって救われているわけなんです。でこの門がいつも開かれているという言葉が、新しいイスラエル、エルサレムでも、あの黙示録の最後ですね、天のエルサレムでも使われている言葉なんですね。王たちがやってきて出入りするということが書いてあります。次、13節。レバノンの栄光はもみの木、鈴掛け、ヒノキも共にあなたのもとに来て、私の聖女を輝かせる。私は自分の足台を栄光あるものとする。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来る。あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏して、あなたを主の都、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶとですね。レバノンは、栄光というのは杉の木ですね。今でもレバノンの国旗は杉の木が使われてますけれども、この杉の木で有名で、これ杉の木が出てくるっていう時はもう本当に、なんていうのかな、この豊かさですね、表してるわけです。でソロモンの神殿もですね、杉の木がふんだんに使われていたわけですね。宮殿もそうですね、ソロモンので、これが聖女を輝かせるようになるというふうに言って、そして主の都、イスラエルの聖なる方のシオンとまでこう呼んで侮っていったものがね、あなたは捨てられて憎まれて通り過ぎる人もいなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びに変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸うと。もう本当に、なんていうの、英語だとパンパードっていうのかな、赤ちゃんのね、もうこう全部世話されてね、至れり尽くせりですね。このエルサレムがそのようになるよと、こう神様に言われて、神様はそういう方ですね。エルシャダイという言葉聞いたことありますか、皆さん。エルシャダイというのはアブラハムにね、私は全能の神である。エルシャダイ、シャダイというのは父の意味ですよ、お父ですよ、もともとの意味は。そこから来てるんです。赤ちゃんに抱かれてお乳を飲む子供のように、神により頼んでいる姿なんです。そのようにより頼みなさい、全てのことを神が行われているんだから、全てのことを神に持ってってより頼みなさいということなんです。これができないね、プライドがあるから、なかなか真面目だから。しかし神様は、この小さなもののようにならなければ神の国に入ることはできないと言われた、この幼子のような信仰が神様に要求されているわけです。そして続けて、このエルサレムの神殿の、神殿じゃないや、エルサレムの町の様子が書いてますね。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、正義をあなたの監督者とする。あなたの国には暴虐はもう聞かれず、あなたの領土には暴行と破滅は聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぶと。素晴らしい、これもバージョンアップしてます。全部がこうそのまま、聖堂が金、鉄が銀、木が聖堂、石の代わりが鉄ってね、 そして平和と正義が特徴になっていてですね、門が賛美だとですね、あの門番の人たちが、当時ダビデがね、このレビ人たちをこの任命して、でその時レビ人はね、幕屋のね、用具を運ぶ人たちだったの、それまでは。でも幕屋がなくなったわけですよ。もう移動しないから神殿になってるわけです、ね、で神殿の時にこの門番をする人は武器を持っていると同時に勇士たちだったんですけども、レビなんだけどね、あとは歌いにも当てがわれていくわけです。賛美で、その門に入る時に賛美を持って門に入っていくわけです。私たちもそうですね、賛美を持って礼拝の中に、この深みの中に入っていくわけでしょ。でこのようにして、この門が賛美と呼ばれて、で次に太陽はもはやあなたの光の昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない、主があなたの栄光の光となり、永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる、あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は陰ることもない、主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。すごいですね。神が光となってください。創世記の一章の第一日目の光があれと言った時に光がありましたが、太陽は4日目に作られてるんですね。じゃあその時に光は何だったのかという、そうなんです、シェキナ、神の栄光の光だったんです。その光が具体的にね、太陽だから、これを黙示録を読むと、もう太陽がないって書いてます。新しいエルサレムには神ご自身が栄光の光となったので、神様はこの栄光の光を持って私たちを召し出してくださいました。救ってくださいました。でこれが物理的に全てが新しくされた時にはそのようになるんだという、この新しい天と新しい地のね、新しいエルサレムの幻がもうすでにここでイザヤがね、予言をしているわけです。そして21節、あなたの民は皆正しいものとなり、永遠にその地を所有する、彼らは栄光を表す、私が植えた枝、私の手で作ったもの、最も小さいものも軍団となり、最も弱いものも強国となる、強国となる、私は主、時が来れば速やかにそれをすると。民が正しいものとなる。これで救いが完成してるわけですね。あの今正しいと認められた、この宣言された、信仰による義人ですけれども、実際に正しいものとなる、この全てのものが栄光の体に変えられた私たちが、そして正しいものとなって所有する、神の国を所有します。軍団、小さなものも軍団になるというね、弱いものも強くなると、これ霊的に私たちは受け取ってます。ある人がこう言いました、生徒の中で最も弱いものがひざまずくときにサタンは震え上がると。で私たちはね、素晴らしい、なんか霊的に優れた人が、素晴らしい人がね、このやっても私なんかもう全然ダメだと、もう本当に罪を犯しちゃうし、すぐに弱くなっちゃうし、なんだかって言ってるときに、もう私何もできないって言ってる、その人がただ神様の前に出てひざまずいて、神様助けてくださいって言ったら、サタンが震え上がるって言うんですよ、ね、いい言葉ですね。最も小さきものがこの地上の中で最も偉大なものになります。どうしようかな、ちょっとどうしようか、今何時ですかね。